皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は健康で持続可能性の高い組織です。最近よくロハスという言葉が使われていると思います。健康と持続可能性を考えたライフスタイルとよく言われますけども、実は健康とか持続可能性というのはライフスタイルの話だけではなくて、企業を含めた組織の運営あるいは文明の運営なんかの上でも、非常にですね重要な概念ではないかなと思うんですね。例えばその企業あるいはその様々な組織におきましてもですね、健康と持続可能性を考えた組織運営というのはとっても大切なんだろうと思うんです。まずその健康な組織運営というのはどういうふうに考えたらいいかというとですね、よくいろんな仕事にはですね前向きな仕事と後ろ向きの仕事があるということを言われると思うんですね。例えば銀行であったらお金を貸すのは前向きの仕事で、返せなくなったその、債務者を処理する、処理するというか不良債権を処理するのが、それがその後ろ向きの仕事とよく言われますけどね。でその仕事には前と後ろがあるなと言われるんですが、しかしその健康であるということはですね、その後ろ向きの仕事をしないでもいいような仕事をするということなんですね。ですからそのうちはですね後ろ向きの仕事に備えてものすごく有能な弁護士を揃えていてですね、裁判じゃ負けないから負けないぞって言ってですね、やばい仕事をたくさんするんではなくて、そもそもそういうですね有能なその、弁護士といいますか、弁護士が悪いんじゃなくて、その難しい裁判をですねやらないとその仕事が回らないとかそんなことにしてるんじゃなくて、そんなややこしいですね際どい裁判なんかやらないでも済むような仕事を普段からやるようにやってるのが健康な仕事の仕方っていうもんだろうと思うんです。すなわちですね、その病気とそれから病気の予防と同じでありまして、病気をしないような生き方をするのが健康な生き方っていうもんだと思いますんで、企業も同じで、なんかその病気を抱え込むようなですね、そういう仕事あるいはですね無茶をしたら医者に駆け込めばいいんだと、だからその医者にですねストップかけられるまではやりたい方でやればいいんだという生き方をしないということ、これがですね人間の生活におけましても大変大切なことだと最近思われていると思いますけども、企業の経営においても同じなんじゃないかなと思うんですね。それからその持続可能性ということなんですけども、今その何て言うんでしょうかね、この10年ぐらいの競争の時代がほとんどこれ終わりになってきましたね。最近になってその不二家はじめとして本当に一気に崩壊する組織がまだ出てきましたね。これは言ってみればその過去10年間のリーダーシップの崩壊ですよね。やらずぼったくり型の原始的なその資本主義やってみて、結局それに悪乗りしたところがみんな崩壊していくわけですよね。これこうやってね、だからこれまだまだ続きますよ。でこういうことを踏まえてね、その反省も踏まえて、おそらくその企業にしろ役所にしろ、役所というものがどんな形で残るか知りませんけども、とにかくいろんな組織にしろですね、その一番大切なことは何だろうかって考えたときに、やっぱりその潰さないこと、持続可能性なんじゃないかなと思うんですね。で市場主義の原理というのがありますね。市場主義の原理というのはその個々の会社を潰してもいいから、進化させることによって新しい会社が生まれてくることによって、そして種としては進化していくという考え方ですよね。なので市場原理というのはですね、その進化というものが市場にあるんであれば、個々の企業が倒産する、すなわち淘汰されるということは別に悪いことではないんだと。で淘汰されるものがあって、その代わり新しい組織、新しい会社が生まれてくればですね、それは種が進化したことになるんだから、はるかにですねその進化の速度がね淘汰されることによってはるかに上がって、ですから結果的にですね種としてですね、その新しい時代の適応性も高くなると、こういう考え方ですね。しかし現実はどうでしたかね。この10年ほどの世界を見て、その潰れるものがたくさんあっても新しいものが生まれればいいんだという考え方、まず第一にですねそんな簡単なものじゃないということは分かると思います。企業の倒産のそのコストってのは凄まじく大きいということが、世界中今分かってるんだと思うんですね。 人の気持ちの問題から始まりまして、不良債権処理からですね、あるいはそのいつ倒産するかわからないということに対する備え、そのリスク管理の大変さから含めてですね、まずものすごいコストを生みます。それからですね、新しい会社が簡単に生まれてくるかどうかということに関しましてもですね、それはその言ってみれば世の中が盛り上がっててですね、お金も潤沢にあるときになればね、かつての IT バブルの時までの IT 産業みたいに、それは鵜の竹の子のようにいくらでも生まれてくるでしょうがですね、世の中大抵のものはそうはなってないんですね。まあ、農業なんかもそうですけども、そう簡単にですね、潰れたからといって新しいものができるほど甘いもんじゃないわけですね。だから市場原理がね、まあ、簡単に言うようにですね、そう簡単にどんどんどんどん新しいものが生まれてるわけではない。逆に言えばですね、新しいものが生まれるのがね、なかなか進まないとですね、崩壊がどんどん広がっていくだけですね。それから3つ目としてもっと重大なことなんですけども、会社が潰れてですね、新しいものが生まれるっていうのは、確かにその分だけですね、変化のスピード速くなります。しかしですね、企業がですね、そこで一旦終わりになります。組織が一旦そこで命がなくなりますので、文化の断絶が起きるんですね。文化および熟練の断絶っていうものがそこに起きます。今そのいろんな意味で企業文化の大切さということが言われていると思いますね。で、企業文化というのをちゃんと作っておかないと、本当に企業はですね、永続的なですね、安心した経営ができない時代になっているんですね。ところがその企業文化というのは大体においてですね、長い年月をかけて作られてくるものであります。それからそのよく熟練の労働力が不足していると言われるんですけども、この熟練というものもですね、やっぱり組織を長く運営していくことによって生まれてくるものなんですね。従いましてですね、この文化の、まあ、育成とか、あるいは熟練の育成のためにはですね、企業の寿命を長くしないとダメなんです。じゃあ企業の寿命を長くしたらですね、腐敗に落ちるんじゃないかなというんですが、実は腐敗するかどうかっていうのは、市場原理を入れていようがいまいが関係ないんですね。エンロンの問題から始まりまして、今回の日興証券の日興コイデの問題も見て分かる通りですね、どんなに市場原理入れたって腐敗するときは腐敗するんですね。ですから腐敗とですね、市場原理はほとんど関係なくて、市場原理でも十分に腐敗を起きるんですね。ですから要するに、市場原理を入れようが入れまいが、腐敗したらおしまいなんですよ。腐敗したらそれは何事でもおしまいになりますから、その問題はね、その、腐敗のことではなくて、いかにですね、やっぱりそのなんていうのかな、その腐敗さえしなければ、いかにその自分の組織をですね、まあスムーズに未来志向で変えていくかってことができるわけですから、それを一旦ぶっ壊してですね、作り直すってことになると、今まで持っていたものを全部そこで投げ出してから作り直すことになりますから、やっぱりですね、ある会社がですね、ある組織が命を流れながら中身を変化させていくことに比べたらですね、はるかにですね、稚拙な組織にしか育たないんですね。まあ、年輪を経ない、まあ、非常に、まあ、言ってみれば軽薄な組織にしか育たないんです。逆に言えばですね、その大きな会社、大きくても小さくてもいいんですけども、とにかくその一つの組織がですね、そのいつもですね、腐敗ということを起こさずに中をどんどん変えていくことができるんであればですね、文化や歴史や伝統や熟練を生かしながら、新しい時代に適応することができますから、まあ、そうやって進化生成発展していく会社には誰もかなわなくなるんですね。だから考えてみれば、市場原理なんていうのは、まあ、イギリスだとかアメリカだとかいった、まあ、世界の海賊たちですよね。この海賊たちが、まあ、財産のある国を乗っ取るために、まあ、考え出してきた屁理屈だと言っても、私はいいんじゃないかなと思うんですよね。ですから、まあこういう、まあ海賊の味方をしているまあスパイたちが、裏切り者たちがいますから、まあそれが一緒になってですね、まあその財産の、まあ言ってみれば強盗を一緒に強盗入ったわけですよね。で、やっぱりそれにですね、悪乗り、いつまでもしてるわけにいかんので、やっぱりこれからの時代はですね、今言ったようにですね、その市場経済って非常に大きな問題がありまして、やはり腐敗ということをなくですね、腐敗ということなくですね、やっぱり企業を長期的に運営しながら、しかも中のね、姿をですね、もう柔軟に変えていくことができる、これがですね、一番素晴らしい経営の仕方なんだろうと思うんです。それがまさにですね、持続可能性の高い経営の仕方ということなんだと思うんですね。ですから、そのこれからの企業運営というのは、本当にこの健康と持続可能性、これをやっぱり考えた企業運営でないとまずいんじゃないかなと思うんですよね。どんなにですね、その、まあ、有能な弁護士を従えてるなんて言いましてもですね、いつもなんかそういう後ろ向きのストレスを抱えているような仕事というのは、必ずどっかで大きな問題を起こしますね。さらにですね、その持続可能性を考えない企業運営というのは、その往々にしてですね、企業倫理ですとか 社会的責任というものに対して、あまり重大なその意味を持たすことができなくて、結果的にですね、社会から非常に糾弾されるような活動をしてしまうケースが多いんじゃないかなと思うんですね。ですからそういう意味でもですね、やっぱりこの持続可能性を高める経営していかないと、その企業としての社会的責任、あるいは企業としての、市民としての企業というんでしょうかね、社会におけるシティズンシップ、市民としての企業としてもですね、全然成長しないんじゃないかなと思うんですね。じゃあその健康で持続可能性な持続性の高い組織はどうやったら作れるのかということなんですけども、まず第一にですね、これは今やってるような今の大企業であるような倫理でございますとかですね、会議で物事を決めるとか損得で物事を決めるとか、これは実はねダメなんです。驚くべきことかもしれませんけども、その世の中の先を予見するっていう能力は人間は持っているんです。これはですね、本当に人間の持って備えた能力でありまして、実際そういうものを駆使しながら仕事していること方ならよくわかると思うんです。しかしこれ、そういうことを駆使しないで仕事している人にはですね、全くの絵空ごたこととしかおそらくわからないと思います。なんか物事を決めるときにはですね、合理的にですね、判断積み重ねてやっていくべきもんだということをですね、鼻からですね信じきっている人はですね、やっぱりそこを全然わかんないんだと思うんですね。ですからよく考えてみればいいと思います。普段の仕事でも計画を作ればですね、もう、ね、半年経っちゃもう計画見直しだと、でその点3ヶ月経ったら見直しの見直しだと。ですからその長期計画だったってですね、1年先ですら長期にすらしか思えないというような組織って多いんじゃないですか。で大体そういう組織ってどんなふうに意思決定やってるかっていうと、合理的にやったとかね、会議を積み重ねたとかね、要するにヘリクスばっかこねて経営してるわけですよ。でね、これやっぱダメなんですね。じゃあどうすればいいのって話になりますが、要するにですね、その人間ね、勘が働くんですよ。じゃあ勘が働いて、それでどうやって組織運営できるんですかっていうんですが、どんなふうにやろうがそれは人間の勝手なんですけども、そういうことを生かせない組織はとにかくですね、生き残れない、それは間違いないんですね。ですから世の中やっぱりですね、どんなふうにやるかっていうのは後からやっぱ考えるべきことでありまして、本当にやっぱり世の中の動きについてある種の勘を働かせて、右だ左だということを機敏に行動できて、で言ってみれば天のシナリオと向き合える再生一致っていうんでしょうかね、本当に天と企業との祭り合いができるような、そういう組織でなかったら絶対うまくいかないんですよ。でね、そういうことって分かってる人は本当に分かってて、普段の仕事とかね、経営なんかのちゃんと活かしてるんです。ただそういうことをやたらに言うとですね、なんか変な人だと思われるわけですね。やっぱり世の中ですね、なんとなくこの真ん中にいる人たちが動かしてますから、真ん中にいる人たちってはなかなかそういうことを苦手な人たち多いんで、なぜだとかですね、なんか理屈に合わないとか、ヘリクスこねるの好きですから、そういう人たちとやっぱ関わるのみんな嫌なんでですね、あんま言わないようにしてるんですね。でもやっぱりそのお互い分かる人同士ならやっぱ分かるんですね。あ、やっぱりそうなのって感じで、あ、オタクもやっぱそうなのと、本当はねって話は時々出るんですよね、そういうのって。ですからやっぱりね、その組織運営の仕方そのものがやっぱ違うんですよね。本当にその今我々がやってるやり方というのは、今我々がやってる近代的な経営の仕方っていうのは、その根本部分におきましてですね、なんて言いましょうか、世の中あんまり変化しないとき、ヘリクスこねててもなんとかなるようなね、非常に安定してた時代の運営の仕方なんですね。本当に世の中が変化していくと言いますか、本当に普通の状態の時はですね、そのヘリクスこねてたらですね、何にもわからないし、何にも決まらないし、で何にもうまくいくものいくってことがないんですよね。ですからそもそもですね、持続可能性の高いそういう組織の運営、あるいは健康な組織を運営していこうと思ったら、今のようなですね、合理性なんてことばっかりをですね基礎にした企業運営では、私はもう保証できますが 100% 不可能ですね。だいたいそんなことやって経営している会社で健康で持続可能性の高い組織ってないと思いますよ。私も私ね、いろいろ勉強して研究したつもりですけどね、そんなことないですよ。それは見かけはね、そんなこというふうにパンフレットで書いてありますが、本音の部分は全然違うやり方しますよね。なんて言うんでしょうかね、やっぱり21世紀というのは本当の意味で人間のレベルが上がるときっていうか、人間の本来持っている能力を全部生かしきらないと多分うまくいかないときなんだろうと思うんですね。人間は生物でもありますから、いろんなものを予知する能力ってのは生まれつきちゃんと持ってるんですね。そういうものをちゃんと開発して、そういうものを生かしながら生きていくことが大切なんです。でそういう能力に関してやっぱりですね、十分にその能力高い人とまだまだという人がいるんで、そこにある種の能力の格差が生まれていくんですね。でもこの能力の格差というのは、鍛えることによって学習することによってどんどん高まっていく能力ですから、それをやっぱりみんな高めていくのは、これが学習教育というものですから、 まあそれはそれで教育をちゃんと進めていけばよろしいんじゃないかなと思うんですね。まあですから、で同時になんか今思うのはですね、やっぱりなんかその善なる気持ちっていうんでしょうかね、明るさだとか温かさを持った人が大体今ね、そういう直感持ってるんですよ。もちろんその暗い人たちでも直感持ってる人たちいますよ。なんかね、変な占い師だとかですね、まあ、悪魔信仰やってるような人とかね、なんかそういう人たちでもこう未来を予言してる人たちっているんですが、でも見てるとですね、なんかね外れるんですね、最近よく。悪いシナリオって言いますかね、悪意を持って未来を見てるっていうのかな。悪いシナリオはいくらでも起きるんですね、世の中のことですから。悪いシナリオいくらでも起きるんですが、悪意を持って未来をですね、なんか予言してるっていうんでしょうかね、考えてる人たちって不思議なことにですね、本当によく外れるんですよね、予測が。でそれでなんか自分で掘ったですね穴に自分で落っこっちゃうようなことをよくやってんですね。ああ、だからこういうものはですね、やっぱりね、天がなんかちゃんとある意思を持って世の中を動かしてんだろうな、まあ、そんなふうに思うんですね。まあいずれにしましても、とにかくこれ21世紀はですね、健康で持続可能性の高い組織を作って、それを運営するのがですね、本当にみんなのためでありますし、一番よろしいことでございますから、どうぞ皆さんもですね、一つそういう目を持ってですね、日々の仕事に取り組んでいただければと、まあ、そんなふうに思っております。というところで、今日の21世紀はみんながリーダー、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、健康で持続可能性の高い組織ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。